様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは愛知県利用生活衛生同業組合岡崎支部支部長伊藤孝光さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、鍵やれたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストは愛知県利用生活衛生同業組合岡崎支部支部長伊藤孝光さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
それでは早速ですが、愛知県利用生活衛生同業組合岡崎支部のご紹介お願いいたします。
はい、岡崎市利用生活衛生同業組合なんですけども、岡崎市、幸田町両方合わせて114件です。いろんなことを、まあ、お客さんの髪の毛を切らしていただいたりとか、いろいろさせていただいてます。また組合事業としてはですね、チョキちゃん子ども110番、これは2005年より岡崎警察署生活安全課、また教育委員会より開始させていただきました。そして高齢者サポート、これも2015年より美容組合とコラボして高齢者のですね、免許の返納です、そのことをお手伝いさせていただいてます。また訪問福祉利用、寝たきりの高齢者の家、また施設、病院の方に訪問利用させていただいてます。そしてゲートキーパー、これは命の門番ということで心のサポートをさせていただいてます。岡崎市子ども課の方へはですね、今年で11年目なんですけども、2008年の集中豪雨があった時から保育園の方へですね、タオルが不足しているということでお話を聞きましたので、そちらの方に寄付をさせていただいてます。また特別支援学校の方へはですね、子どもさんたちが普通に TBO 店に行けるようにするためのサポートをさせていただいてます。
はい、ということで今一気にね、組合事業こんなことしてますというご紹介をいただいたんですが、利用生活衛生同業組合ということで、皆さんには床屋さんの組合だよっていう感じで大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
岡崎市幸田町の中でこの組合に入ってらっしゃるお店が114店舗ある、
はい、
ということでね、あの皆さんの町にもそういったね、床屋さんがあるかなと思うんですが、その組合事業として今さまざまご紹介していただいた中で、まずチョキちゃん子ども110番というのが出てきたんですが、
はい、
チョキちゃんって何ですか。
チョキちゃんっていうのはですね、全国利用組合のキャラクターとして皆さんに認知していただきまして、このチョキちゃんというものはですね、松本零士さんが審査委員長を務めていただいた時にですね、選んでいただいたもので、全国の利用組合として使わせていただいています。
はい、全国利用組合でのキャラクターということで、このチョキちゃん、そしてもう一つキャラクターありましたよね。
はい、それがですね、バーバー君と言いまして、2014年ゆるキャラグランプリの企業の部で優勝したキャラクターなんですけども、これが全国で結構有名になってまして、あの皆さんにあの可愛がっていただいています。
バーバー君とチョキちゃん、このね、2つがキャラクターとして利用組合にはありますよという、
はい、
ことなんですね。
はい、そうです。
子ども110番というのは、もう岡崎市もね、あの警察の方が推進している、子どもの通学路、
はい、
でもし何かね、困った怖いっていう目にあったら飛び込める場所ということでね、
はい、
あのいろんな店舗さんや住宅がね、はい、協力してらっしゃると思うんですが、その中で組合さんのお店も加盟してくださってるということなんですね。
はい、
あとサポート事業ということで、先ほどご紹介いただいた、
はい、
高齢者のサポートであったり、
はい、
訪問福祉利用であったり、
はい、
特別支援学校への ボランティアというのもね、はい、伺いました、はい、やはりこういったサポート事業は組合としても積極的に取り組んでいきたいということなんでしょうか。
はい、そうですね、やっぱり私たちは待っている商売ということもありまして、うん、表あの発信するにあたってはこういうようなことを自分たちが何をできるかということを考えますと、うん、こういうようなことが一番いいじゃないかということでやらせていただいてます、う
ん、でこの高齢者サポートの、まあ、今ねこう高齢者の免許の返納をということをいろんな角度から皆さんにねお伝えしている中で、はい、組合として協力できることということで免許の返納をされた方が、はい、経歴証明書かモモカードを提示していただければ、はい、年に1回はね、はい、500円引きで買えると、はい、これね知らない方も多いんじゃないですかね。
そうですよね、これは岡崎警察署の方の交通課に行くとね、ポスターは貼ってあるんですけども、なかなかね皆さんに、あの知っていただくってことは難しいのかなと思いながら、まあアピールもしなければいけないかなということで、今日もそれをアピールさせていただきます
ね。そういうサービスもしてらっしゃるということをね、はい、皆さんが知っていただければね、やはりこの免許返納の一役を変えたらという、はい、ことでもあるわけですよね、はい。そしてあのこう寝たきりのね高齢者の方、はい、病院であったりご自宅であったり、はい、サポートということで、はい、カットに行かれるというふうに伺いましたが、はい、これはやはりそういう需要があるということですか。
そうですね、やっぱり日本も高齢化が進んでますので、それでやっぱりあの困ってみる方がね、うんうん、ご家庭であるもんですから、そのお手伝いをさせていただければということでやらせていただいてます、
うんうん、これはまあもしこう利用したいなっていう時にそれぞれのお店に、はい、お願いできますかっていうこと聞けばいいんですか。
そうですね、うん、岡崎支部のホームページの方にですね、訪問利用をしてくださるお店が載ってますので、うん、はい、そこにお電話していただければ話がつくようになってますので、
じゃあ支部のホームページをね、はい、見てくださいということなわけですね、はいはい、寝たきりのご家族をね支えてらっしゃる方たちにとってみればなかなか外へね連れていくということが難しかったり、
そうなんですよね、まあ、サポートする方も結構ねお年目されたかとも見えますので、うん、人助けになればいいかなと思いまして、はい、
そして特別支援学校では単純にカットに行くというだけではなく教育的な一面もあるというふうに伺いましたが、
はい、そうです、やっぱりあの障害のある方というのはお店へ来ると環境が違いますので、やっぱりちょっと興奮状態になったりとかでなかなかできないんですね、うん、それで特別支援学校が小学校中学校高校までなんです。でも高校卒業して普通の一般の床屋さんだとか美容院へ行けるようにするためのいわば教育の一環であります、うん、はい、
でもただそのカットができるよというだけではなく、そこでお店に行くとこういうことがあるよということを事前に、
そうですね、
ね、分かってもらうための一環となってるわけですね、はい、あとタオルの寄付というのもはいね、ちょっと驚きましたがこういうこともされてるんですね、
は
い、
そうですね、うん、タオルはですね平成20年だったと思いますけども、岡崎豪雨がありまして、あの岡崎市全体が結構建物やなんかも水浸しになったようなことがありまして、うんうん、その時に岡崎市の方からね、あのタオルが足りないということで、うん、保育園幼稚園やなんかでですね、うん、使えるようにということで岡崎市の方から協力を願いませんかという話があったもんですから、平成20年からずっと続けさせていただいて、今年で12年目ですね、
はい、水害があった時はもちろんこう、ね、一時的にタオルが欲しいという、はい、まあ、ただその後もずっと継続してねそれを続けてらっしゃるということで、
は
い、
そうです、ねえ、岡崎市の方としてもすごく期待されとるみたいで、期待されとる以上は私たちも頑張らなくちゃいけないのかなということで、まあこれは新品だけじゃなくてね、はい、リサイクルタオルの方も扱わせていただいてます、うん、リサイクルタオルの方がいいっていう方も見えまして、うんうんうん、新しいタオルだとどうしても水の吸いが悪いもんですから、リサイクルタオルだと吸いがいいということで、その要望もあります。
やはりあのね、こう床屋さんとタオルは切っても切れないものではありますが、
そうですね、
ね、はい、そういった活動もしてらっしゃるというのを今回初めて、はい、で、あ、そうかというふうにね思いましたが、はい、あとこのゲートキーパーというのも、
はい
はい、命の門番ということなんですが、はい、これはどういうところから、
はい、これもね保健所さんの方からちょっとお願いがあって、まあ、今言われたように命の門番ということで、お客様の中でね精神的にちょっと弱っている方やなんか見えた時にですね、お話を聞いてあげるとか、そういうようなことによってあのお客様がですね悪い方向に行かないように、またひどい場合は保健所さんだとか警察の方にね、連絡をしましてサポートができればと思っています、
うん、店頭にいらっしゃってお客様と ね、あの利用者さんの間には様々な会話が生まれると思うもんですから、そうですね、はい、そういうところでその方の心の中の状態でちょっと心配だなと思った場合にはそういった外部へのサポートもできるという、はい、ことなわけですね、はい、ありがとうございます。そういった様々な活動をしてらっしゃるのが組合の活動ということなんですが、今日はねお知らせもしていただけるということですのでお願いします。
はい、一日を楽しく過ごすには利用者サロンへ行こうということで、10月1日より12月10日まで組合加盟店に各店先着100名様に抽選券をお渡しをして、全国1000名のお客様に選べるカタログギフトが当たるキャンペーンを行います。
10月1日から12月10日までの間、はい、各店先ほどね114店舗あるとおっしゃいましたが、はいはい、そのお店の先着100名様に抽選券を渡していただけるということで、はい、でそれが全国で
1000名ですね、
1000名の方にね、はい、カタログギフトが当たるということですので、はい、ね、これはなかなかこう、ね、消費税も増税される、ね、ということですし、はい、一つねこう、はい、一日を楽しく過ごすには利用サロンへ行こうというね、はい、ダイヤ的なキャンペーンで、
そうです、
今このキャンペーンのポスターが加盟店にはね、はい、貼ってあるということですので、はい、そのポスターを目指して
そうですね
行っていただけたらいいですね、
は
い、
また同じく10月1日からはですね、岡崎市もやってる岡崎市プレミアム付き商品券も組合加盟店ではご利用できますので、ぜひ活用してください。
はい、ありがとうございます、それではここでリクエストをいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
はい、私の孫が大好きなパプリカ、皆さん聞いてください。それでは風鈴のパプリカです。よろしくお願いいたします。
今週のゲストは愛知県利用生活衛生同業組合岡崎支部支部長伊藤孝光さんです。それでは引き続き伊藤さんにお話を伺っていきたいと思います。伊藤さんは岡崎出身ということでよろしかったですか？
生まれは名古屋なんです。でも2歳ぐらいから岡崎にずっといますので、
はい、
ほとんど岡崎で生まれたようなもんですよね。
岡崎で育った、はい、ということですね、はい、お小さい頃のご自身を振り返った時に、はい、どんな子供だったなっていうふうに思います？
そうですね、どちらかちょっと内気な、あんまり人前に出ることもなかったですし、おとなしく、まあ、中学校時代にちょっとあることがきっかけで、まあ、ちょっと私陸上をやってたんですけども、そこで今いい成績が出まして、それからなんか人生変わっちゃったみたいで、一つのきっかけになった中学時代でした、
はい、何かこう一つのことで大きな自信になって、そこからね、人の前に自信を持って出れるようになった、ということですかね、陸上は何をやってらっしゃったんですか？
走り高跳びをやってまして、
で中学は岡崎ですね、
岡崎の南中学校でした、近くですね、
じゃあこのスタジオからすぐ近くの南中で、
はい、南中です。
陸上を始められたのは何かきっかけがあるんですか？
陸上もですね、私最初から1年生からやってたわけじゃなくて、2年生のですね、それこそ体育大会の時に、まあ、一人の友達がいやいいじゃないかっていうことで高飛び出るようになって言われて、でそれが一つのきっかけでですね、すごくいい記録が陸上部の雇用からたくさん飛んじゃいまして、で陸上部の先生の方から入れということで入らせていただいて、残りの2年間頑張らせていただきました。
スポーツはお好きだったんですか？
スポーツはね、好きですね、大好きで、
それまでも陸上はやってなかったけれども、何かスポーツされてたんですか？
いや、1年生の時は何もやってなかったんです。
そうなんですね、
帰宅部でした。
じゃあその本当にお友達の誘いが元気になったという、
はい、今すごく感謝してますね、その人に、
まあ、でもこの高跳びでね、みんなからの注目を浴びて、成績が出せて、ということで、その後高校に進学する時には、やはり陸上で頑張ろうみたいな気持ちはあったんですか？
それもですね、頑張っていたんですけども、1年生の時にですね、まあちょっと先生といろいろトラブルがありまして、それで辞めちゃいまして、それからまあやってなかったですけどね、
あの中学が大きな転機にはなったけれども、 その後も特に陸上を続けたわけでもなく、まあ、ただ運動されることはお好きだったという、
大好きですね、
ことなんですね、高校時代は何か夢中になってやったこととかあるんですか？
高校時代はですね、基本的に勉強はあんまり好きじゃなかったもんですから、どっちかちょっとアルバイトに、明け暮れてました、
高校時代にされたアルバイトの思い出、どんなものがございます？
そうですね、学校から帰って3時から アルバイトしてて、そこでやっぱりいろんな人たち、大人の人ですね、そこにね、いるし、あってすごくいい勉強になりましたね。いろんな意味でね、いい面悪い面と、
はい、まあ、いろいろ社会勉強ができたなというね、はい、ことですよね、はい。でも、まあ、その頃からこう培ったね、そのいろんな方とのコミュニケーションが、はい、今のお仕事にもね生きてらっしゃるということですかね。はい、高校を卒業するときにご自身の進路ということを考えられて、はい、まあ、当然ね選択をされたと思うんですが、はい、伊藤さんはこの理容師になるというのがもう規定の路線だったわけですか。
そうですね、うん、私たちの時代はですね、長男は後を取れという総時代でしたので、もう選択肢はなく高校出たら、まあ、理容学校行けと、理容学校へ行ってそこで勉強させてもらって、国家試験を受けて、ほんで無事理容師になりました。
伊藤さんのところはね、こう代々続く理容師というふうに伺ってます、はい、
そうですね、祖母、父、私と3代目ですね、
うん、でこの学校を卒業されてから、はい、すぐにお父様の元に入られたんですか。
いや、修行にやっぱり出まして、うん、私たちの時代は皆さんそうだったんですけども、学校が終わってからですね、店へ帰って、はい、そこで仕事をして、ほんで朝も洗濯掃除をしてまた学校へ通うと、まあ、住み込みってやつですね。そういう人がほとんどでしたね。
もうこう社会人として仕事をしながら学校も通うという、うん、はいはい、そういう生活をされてらっしゃったわけですね、はい、そうするとその学校に通いながら国家試験を取るまでに大体何年ぐらいかかるものなんですか、
は
い、
私たちの場合はですね、学校が1年間、はい、で昔はインターン制度ってもあったもんですから、インターンでまあ実習ですよね、お店で1年間、そうすると2年ぐらいはかかりましたね、
高校卒業してから2年間は国家試験を取るために、
そうですね、お礼奉公ってやつです ね、
はい、されていたということですね、でそして無事国家試験が通って、でそのままそのお店にしばらくはいらっしゃったんですか。
そうですね、国家試験取ってからも1年ぐらいいましたね、はい、
その後は
父のとこに行くのかなと思ったら父がお店を作っといてくれて、あんまり知らなかったんですけど、でいきなりここでやれっていうことで、それで今のね、障子座の方でやらせていただくことになったんですけど、
あ、じゃあもういきなり独立開業という、
はい、そうです、
感じだったわけですね、その時はそうするとお一人でお店を切り盛りされてたんですか。
その時はですね、従業員の子がおったもんですから、私と従業員の子と2人でやらせていただきました、
じゃあもういきなりこうオーナーになり従業員を使うという立場になってしまったわけですね、それまでね、修行も兼ねてお店で働いてらっしゃったとは思うんですが、ご自身のお店を持たれてどうでしたか。やはりこう感覚というのは変わりましたか。
やっぱり違いますね、今までお店におる時っていうのは言われたことをやっとればよかったですけども、やっぱり自分がオーナーになると、今いろんな面でお金の面倒とか人との付き合い方、それをまあすごく勉強する機会になりましたね、はい、
やはりね、こう独立するっていうことはそれだけ大きいことなわけですね。
そうですね、
その辺のこともまあね、当然理解された上でお父様はね、お店を用意してくださったんですかね。
そうですかね、はい
今、岡崎支部の支部長ということで、ご活躍をいただいてるわけですが、いきなり支部長というわけではないと思うので、この組合の活動っていうのはいつぐらいからご自身はされてたんですか。
そうですね、2005年からだと思うんですけども、最初は広報部長をやらせていただいてて、その時はやっぱりここで出させていただいたんですけど、2005年にね、それでそれが終わってからは経理部長をやらせていただいて、福祉部長を前回までやらせていただいて、今回から支部長になったんですけども、支部長2年目ですね、私たちのあれは任期は1期3年なもんですから、それで、まあ、今年先どうなったか分かりませんけども、
まあ、でもそうやってこの支部のね、この主要のメンバーとして活躍をされるようになったということは、やはりこの組合というものが皆さんにとって大切なものだというご理解の上ですよね。
そうなんですよね、やっぱり小泉総理の時にですね、規制緩和規制緩和と言いまして、規制緩和は何でもかんでもいいことのような感じで、世間がそういう風潮でしたけれども、規制緩和していいものと悪いものとあると思うんですよね、それで私たちの仕事っていうのはやっぱり衛生法規消毒法、そこら辺はきちっと組合加盟店の方は保健所さんの方と連携取りながらやってますので、
組合に加盟しているということでの、まあ、お客様にとっても安心できる、はい、店舗作りができているということですよね。
そうですね。組合に入っているお店は全店賠償保険に入ってますので、何かあっても保険の方で、対応できますので安心安全にご来店いただけると思います。
はい、ありがとうございます。今伊藤さんは奥様とお二人でね、はい、お店の切り盛りをしてらっしゃるというふうに伺いました、はいはい、奥様との出会いのお話を少しリクエストに絡めて教えていただいてよろしいですか。はいはい、
妻とはですね、後で、リクエストするんですけども、すごいとこで会いまして、皆さんみんなびっくりするんですけど、バスの中が出会いなんです。でバスといっても観光バスで、妻がたまたまですね、その時のバスガイド で私がですね研究会グループの方のリーダーをやってましてですね、そこで幹事をやってましたので、旅行の時に、まあ、打ち合わせ等々してるうちにこっちが惚れたのか女房が惚れたのかそれは分かりませんが、それ以来の今まで夫婦で頑張ってます、はい
ね、そんな奥様との出会いを振り返って、はい、じゃあリクエストをいただきたいと思います。
はい、東京のバスガールコロンビアローズさんの曲です。ちょっと古いですけどよろしくお願いします。
今週のゲストは愛知県利用生活衛生同業組合岡崎支部支部長伊藤孝光さんです。それでは伊藤さん、最後になりますが、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい、今日がですね奇跡的に私の60歳の誕生日なんです。今まで人生振り返ってみると、結婚するまでは自分のことを考え、結婚してからは家族のことを考え、これからは社会のことを考えて社会貢献と岡崎利用組合、高齢化が進み後継者も少なくなっていますので、もっと若い人たちが集う魅力的な組合にしていきたいと思います。私個人的には趣味でボーディングをやってるんですけども、なかなか300は出ないんです。なんとか300を出るように頑張りたいんです。今までの最高は288点で、最後の最後でこけましたのでなんとか集中して頑張っていきたいのと、それとまあ妻にはですねいろいろと苦労をかけてますので、お互い健康で夫婦でいろんなところに旅行に行きたいと思います。
はいね、ボウリング目指せパーフェクト。
そうです。
ということでね、はい、あのスポーツはお好きだっていうふうに伺いましたが、はい、ボウリングは今もずっと続けてらっしゃるということなんですね。は
い、あの今ちょっといろいろ忙しいもんですからね、週に1回しか行けないんですけども、そこで大会に毎週出させていただいてます、はい
素晴らしいです ね、はい、でね組合の活動も若い人たちが集える、
はい、そうです、
そういう組合になったらいいなということでね、はいはい、先ほどね打ち合わせでちょっとお聞きしましたら、利用室の店舗数はね、はい、若干こう減少傾向にあるというふうに伺ってます。
はい、
やはりそんな中でもねこの組合、魅力ある組合に加盟していただける店舗が増えるといいですよね。
そうですね、そのためにも頑張らなければいけないかなと思ってます、
はい、どうも今日はいろいろなお話ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今週のゲストは愛知県利用生活衛生同業組合岡崎支部支部長伊藤孝光さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは伊藤さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。ビーズでウルトラソウルです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。